自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただいています。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はリスナーの皆さんからのメッセージと三栗ご夫妻の本、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部へのご感想をたくさんご紹介していきます。ということで、まずはじゃあリスナーの皆さんからのメッセージを続々とご紹介していきますね。
お願いします。
はい、最初に麦さん、女性の方からのメッセージです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
第127回、会いたい人に会いに行こうを拝聴しました。行ってみたいなと思っても行動にまで至らないことって確かにあると共感しました。でも不思議なことに、何かのタイミングで機会がまた巡ってくるんですよね。セミナーに参加するためだけに札幌から東京に行くってすごいエネルギーだと思います。心がワクワクする感覚って大事ですね。冬は外が暗くなるのも早いし、寒いし、なんとなく気持ちも縮こまってしまいがちでしたが、ラジオを聞いていたら明るく笑えて最高でした、という冬にいただいた
メッセージ。冬にいただいたメッセージ。
本当です。遅くなりました。
半年ぐらいだったのか。これ確か、あ、そうか、これは、あ、1月配信だった気がしますね。
そう、そうですね。
はいはいはいはい。
はい。
ありがとうございます。
お待たせいたしました。
はい。もう今、夏至近いから、夏至を過ぎた頃ですね、これ配信
で、ね。そうですね。
はい。
はい。
ちょっと季節感はそんな感じですが、はい、いや、よかったです。はい、
これは ね、
俺や陣之助さんにセミナーに、
そうです、
会いに行きましたっていうお話ですね。
はい、
心谷陣之助と田子ちゃん、椎原隆さんですね。
そうですね。
いや、これね、セミナーに参加するためだけに札幌から東京に行くって、すごいエネルギー、すごいエネルギー。うん、すごいエネルギー。ありがとうございます。
ベグを見るためだけにフィンランド行ったよね。それは私が見た。
それは確かにすごいと思うけど。なんか、東京、本当ね、ありがたいことに LCC という格安航空がここ15年ぐらいなのかね、もうね。できて、すごい行きやすくなりましたよね、さ。しかもね、安いんですよね。
うんうんうん、
最安片道5800円とかで。
安い！
ね。
LCC。
そうなんですよ。LCC 様々でね。だからね、東京でなんかやるって、ああっていう感覚が最近なくなってきて。
多分ね、道内の移動より近いです。
そう。
私運転できないから、ここから島巻っていう町まで行ったんですけど、9時間かかったんです。
うん、
に九州から来た方がいて、九州から来た方と同じ時間ですもん。
いやー、かなりかかるんですね。
バスを3本乗り継いだらそんな感じでした。
おー、ね、島巻って左上、あたりだよね、うん、北海道の、うん、北海道のポコッと出た、うん、左上のあたりあるんですけど、う
ん、いやー、そうか、じゃあもう気軽に行けるようになったから、
そうなんですよね、ありがたいことに。だから、そう、北海道民にとってはこの感覚、北海道民としてはわかるんじゃないかと思うんですけど、道東に行くって、道東っていうのは釧路とかがある道東ですね。
はいはい。
に行って、すごい大変なイメージを僕は持ってるんですけどね。道東行くより東京行く方が楽だっていう感じが。
へ
ぇー。そこも、私も道東のちょっと上まで1時間ぐらい上行ったところに、夜行バスで行っ って、本当に、バスが9時ぐらいに出て、なんだっけ、5時とかに着きましたもん。
あ、
夜行バス。道内なのに。
ねえ、ほんと、北海道って広いんだなって感じますね。
めっちゃ広いんですよね。だから、東京って、最近近いような感覚。あるんですよね。
ねえ、しかも、その、先ほどおっしゃってたお値段だと、本当行きやすいですよね。
そうなんですよ。うん。ね、だから、収録にね、イキさんに、これズームでできるくせに、ね、収録でイキさんのところに行って、東京行って収録することもあるぐらい。
あ、そうですね。
はい、はい。
なので、ぜひ、麦さんも LCC を活用して。
そうそうそう、うんうん。そう、東京のセミナーとかだったらね、結構行けます。
うん。
ね。
はい、あ。うん。もう、はい、会いたい人に会いに、行きたいところに行って、
はい、はい、日帰りでね、行けますんで、
そうだね、
東京は、はい、
はい、麦さんありがとうございます。まあ、
札幌に住んでたらっていう話ですけどね。
そうですね。はい、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。では続いて、みどりさん、30代女性の方からのメッセージです。第124回、125回、工事文化研究家中地さんご出演の回の感想です。私は何年も前から工事甘酒を作っていて、工事には興味がありました。でもどういう菌なのか詳しいことはよく知らないし、工事を起こすのって難しそうだなと思っていました。今回の放送で工事がカビの一種であること、お米と共存している菌であることなど、初歩の初歩から分かりやすく教えていただいて、とても勉強になりましたし、やってみたいなぁと興味がますます湧いて、麹作りに取り組むハードルが下がりました。後半では自給自足のことやお米作りなどの話に広がっていき、興味がつきませんでした。生活を自分で作っていくことが安心して生きていく土台になるというようなお話に、私もいつかお米を作ってみたいなと思いました。一番グッときたのは、麹を育てることはただ育てるのがゴールではなく、できた麹でお味噌などを作ってみて、その味噌を美味しく食べることで完結するというお話です。麹から味噌や醤油、みりんなどの和食調味料が生まれる。すべては麹からなのかと思うと、麹から始まる和食文化の広がり、そのスケールの大きさにクラクラーっとしました。麹作りやってみたいです。ちなみにセミリタラジオのおかげで去年味噌作りデビューし、すっかりハマって、時期をずらしながらこれまで3回仕込みました。麹作りのお味噌ってこんなに美味しいのかと、食べるたびにびっくりしています。自分で麹を起こして味噌や甘酒を作れたらどんなにいいだろうと、夢が広がりました。ワクワクをありがとうございます。というメッ
セージ、ありがとうございます。また中地さんの語り口もなんかスッと入ってくるしね。
うん、
もうなんだ、麹愛、文化愛、
本当ですね。
本当すごい方に来ていただいたよね。
ね、
うん、本当に
私も今日野草で忙しくて、久々に麹を、そろそろ、私味噌今年作ってなくて、
あ、
お味噌ちょっと遅いけど作らなくちゃと思って。
そうなんですね。味噌作ってないんですね。
そうなんです。なんかお醤油やりすぎて、そう、お醤油13種類作ったんです、私。使えるお醤油とか思ってたら、冬が終わっちゃいました。
ああ、そういえば。
作ってなかったね。すごい。
大変だと思って。醤油マニ
ア。すごいですね。へえ。
そうですね。うん。
ねえ、みどりさんはもう3回仕込んだことがあるっていうことで。
これ、やっぱり、さえが出たから、そのさえのトークで。
うんうん。
ね、セミリタラジオのおかげでっていうのは、さえちゃんの話聞いてってことなのかね。
うん、だと思いますよね。
そうね。で、今度は麹に夢が広がってるって、なんか繋がってますね、暮らしって。すごい。
ねえ、本当ですね、うん。というか、好奇心旺盛ですね、みどりさん。
本当だね。すごい。
麹のお話を中地さんから聞いて、麹作りをしてみたいって思う人が何人いるかですよね。
いや、本当そうですよね。
本当。中地さん、すごい。会場相手に、ファンを増やしてるから。
ね、確かに。
みどりさん、いつかお米も作ってみたいなって、すごくないですか？
ね、すごい。
ね、
私もきっとそれみどりさんと同じで、今年あの畑の一角にちょっと水田にして米作ってみようと思って、今苗を育て始めて、
そうなんですか、
分かる気持ちいいと思って、
へ
え、どこまで育つか分かんないけど、いつか本当にそうやってるうちに作る機会がもらえるかなと思って、ちょっとやってみることにしました。
うわー、すごい。
いい作始めてる。
ね、できることしかできないから。
育苗から。苗の。
苗、あの、種分けていただいて ね。
やってる。
あー。
できたよね、まずね、うん。種を分けていただいたことが。
ちょっとまたお話聞けるのを楽しみにしてます。はい、
頑張ります。
そうだ、ね。ちょっとポッドキャストで話すために、米をなんか。
真剣にやるわ。ちょっと
そんなに気負わなくても大丈夫
今ちょっと苗が細くなって
あ、そう、なんか密植しすぎたから、
いや多分水不足、
水不足、まあまあ、
水もちょっとあげなき
ゃ、ね、だよね、はい、
あ、ねえ、いろいろ考えながらですよね。いや、だからみどりさんも、うん、ね、お米を作る時が来るかもしれない。
ね、バケツでできるっちゃできる。
そうだ、バケツ。
ああ、なんか見たことありますね。
すいません、バケツにね、やったことないくせにあれなんですけど。
でもなんか見かけたことはあります。
うんうんうん、
見かけたことあります、
うん。私もその延長で一畳田んぼ作ってます。
ああ。
小学校の教室にバケツいね、置いてあった。
おお、素晴らしいですね。
はいはい。
ということで、思わなくても、ね、
うん、
とりあえずやってみるっていうのはいいかもしれません。
う
ん、
そうですね。
すいません。
また、みどりさん、ご報告をお待ちしてます。
お待ちしてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、続いて、いつもいただいております、タツさん、女性の方からのメッセージです。はい、第110回、サエさんが参加されてのリスナーのメッセージ紹介の回を聞きました。今回はメッセージへの感想にサエさんも参加されていて、ちょっと新鮮でした。三つくりさんご夫婦はおそらく行動が一緒のことが多くて、話に出てくる登場人物もお知り合いの方が多いのか、生活自体が二人三脚なんだなぁと感じました。15回16回あたりで冷蔵庫をはじめとする家電製品がないことや保存食の話をゆうきさんがされていましたが、実際に電化製品を使わずの家事や食事作りや台所仕事が多いであろうサイさんからも、冬の保存食、普段の献立、家のやりくり、お子さんたちの家事のお手伝いなど聞いてみたいです、ということでメッセージをいただきました。
ありがとうございます。どうしよう、冬の保存食はやっぱり野菜をなんか常に食べれるようにするために漬物、
はい、
キムチつけたり、たくあんつけたり、あと夏の間に何番だから唐辛子みたいなのを山椒と麹でつけて、ご飯のお供とか炒め物の時の味付けにするんですけど、山椒漬け作ったり、
うんうんうん、
漬物と、あとあれだ、あの大根干して、あの染み大根作ったり、
お、
乾燥もさせますね。お茶、薬草とかを、あ、草？野草を乾燥させてお茶にしたり、それをミルにかけて塩、
うん、
あの、薬草塩、
へぇ
ー、したり、ふりかけとかお豆腐にそれとオリーブオイルかけたりとかすると美味しいんです。
うんうんうん。
で、なんならコロッケの中にもちょこっと入れて、まあおソースかけないつもりで入れたら、まあ薬草取れるしみたいな感じで入れたりしてるんですけど、乾燥、瓶詰め、漬物かな？冬の保存食。
ね、あの、保存食作りの回も、このポッドキャストでね、あるので、そこも聞いていただきたいですね。
あ、お願いします。はい。はい、あの、そうだ、お魚の保存食の伊豆酒を作ったりとか、慣れ寿司を作ったりもしてますね。
うん、うん、うん。
あとはなんだろう、普段の献立なんだあるもの、春、あ、冬の間だよね。冬のご飯。
いや、普段の献立だから、まあ、季節関係なく。
普段はね、そう。この時期はね、あの、畑の野菜がないので、葉ざかい期なので、野菜が出るまで結構野草を食べてることが多くて、今年なんか私、タンポポラバーになっちゃって、タンポポの味噌漬け作ったりとか。
え、タンポポの何ですか？
タンポポの味噌漬けです。タンポポの葉っぱとか、そう、お花を味噌漬けにして、おむすびに乗せて、 食べたりとか、それにおかか入れたらなんかね、なんだろう、もうちょっと食べやすい味になったりとかするので、
へ
え。まあうどとか三つ葉とかは普通にあの皆さんやるように酢味噌とかお味噌汁とか、あとね、三つ葉で好きなのはちょっと湯がいてお醤油と一緒にご飯に混ぜておむすびにして食べると三つ葉ご飯美味しいです。だからそう、目の前にある草を摘んで食べてますね。
今さらっと言ってますけど、
ね、さらっと言ってることが面白いですね。
面白いですね。
目の前にある草を摘んで食べてます、
ね。なんか、まとめた。それしかないし、それが楽しいし、だからそう、昔の人の話を聞くのが好きで、うん、おじいちゃんおばあちゃんの話聞くのが好きなんですけど、そんな感じ？ね。
うん。
うん。
うんうん、三口さんも同じように、
はいはい、
タンポポを食べたり、
まああの、はい、
草食べたり、
作ってくれたらそれを食べる、食べます、
うん、食べたよねこの間タンポポの、
うん、
食べました。なんかそういうことじゃなかったかな、僕が何作るかみたいな話です。
あ、いえいえいえ、
他に何か付け足すことありますかと。
あ、いや特にないですね。
そう、まあ、タツさんももしかしたら思われてるかもしれないですけど、そのお肉、お魚とかは普段の献立にはそんなに上がらないですかね。
あの、息子が出て行ったので、
春から寮暮らし。
春から、あの、家を出たので、
はい。
そう、息子がね、しょっちゅうに肉食べたがる。その息子が出て行ったので、肉なく、
あんまり買わなくなったね。たまにね、なんかやっぱり男の子、そう成長期だからか、お肉食べたいって言うから、まあ食べたいって言うんだったら、ね、あの、拒むこともないので、じゃあスーパーに買いに行くかって、ちょっとなんだ、抗生物質使ってないお肉買ってみたり、時にはまあ普通のお肉だったりとかしながら、
うん、
お肉も食べてましたね。で、最後そう、お子さんたちの家事のお手伝いなども聞いてみたいですって書いてあって、小さいうちは一緒に野草調理とかはしたりしてたし、まあお味噌作りとかは、梅干し作りとかは、下の子、女の子なんですけど、一緒にやってくれたりしていて、でも大きくなったら、やっぱりなんかこのオムライスだったり、このいろんな素敵なものも食べてみたくって、で、あの、うちの子、下の子、ちょっとアレルギーの関係でお弁当持って学校行ってるんですけど、
はい、
私が作ると茶色いお弁当になるから嫌だって言って、朝から自分でお弁当作って、あの、なんだ、中高生のお弁当の献立みたいな本を一冊使って、
へ
ぇー。で、自分で作ってるので、なんかあの、ね、やっぱり普通の食材、お肉があったり、コロッケがあったりするので、その時はもう彼女自身がやりたいことだからいいかなって、その時はスーパーに買いに行って好きなようにやんなって言って、
ね。最近すげえスーパー行って野菜買いまくってるよね。
あ、ね、彼女がね、いろいろやってみたいことがあるみたいなので。
ああ、野菜を買ってるんですね。
そうですね。
あ、そっかそっか、今の時期は。
ね、今、畑で野菜じゃない
と。いや、もう別に年中買うんじゃない、あの勢いだと。
そうなんですね。あ、じゃあ、あれですか、娘さんはお肉とかお魚はそんなに買わない。
あんまりリクエストしないよね。野菜
じゃない、なんか
野菜メイン
いるんです ね、 そうね、そう、なんかベジタリアンじゃないけど生まれつきに野菜ばっかり好きな人がいるんだって、ね、彼女を見てると、うん、なんか、あ、へーって、うちら3人みんなそうじゃないんだけど、普通なんだけど、そう、彼女はね、お肉とお魚はね、カレーに入っててもお肉避ける感じです。
おー、
う
ん、
そうなんです
ね。そんな人いるんだなって感じ。
ね、面白いよね。
まあ、ゼロではないけどね。
うんうん、そういうご様子だそうです。
すげえなんか広がりすぎて。
すいません。
タツさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。では続いて、ここからは本の感想のご紹介をしていきます。はい。MM さん。女性の方からご紹介させていただきます。ポッドキャストを拝聴しているファンです。
ありがとうございます、うん、
ありがとうございます。有母同学とは説明が難しいパーマカルチャーをすぐに理解することができる素敵な言葉ですね。三つくりさんは身近なことに例えて分かりやすく伝えてくれるので、とても清々しい気持ちになり未来に希望が持てます。奥様のさえさんも家族の服を仕立てたり、趣味の手仕事から少々の収入につながったことへの夫からのリスペクトがあったり、 趣味は趣味で終わることが多いものですが、我が家の収入源だと思えるのも素晴らしいですし、いろんな形で収入源を作る仕組み作りも習いたいと思いました。お金を出せば何でも手に入ってしまう現代に逆行した生活ですから、本来なら子供が恥ずかしいと思って切れてもおかしくない。それが両親と一緒になって問題解決し自信をつける素晴らしい家族、私も家庭を支える母としてそうありたいと思います。というメッセージ。
もったいないお言葉。
もったいないお言葉。
すいません。いろんな場面があるので、そんな偉そうなことは一言も言いません。
本には綺麗な部分がいっぱい載ってるから。
いや、嘘でもない。一番嘘でもないから、ね。
嘘ではないよね。
うんうん、
はい。ありがとうございます。こんなね。そんなふうに感じていただける。いや、ね、なんか全然こう、はっきり言ってね、暮らしだからね、なんか、全然素敵じゃない部分がすごいたくさんあるじゃないですか。
うん。
ね。だから、なんか、ふふって思っちゃうよね。こうやって言っていただけると
。こんな場面もあったけど、みたいな。う
ん。はいはい。
現代に逆行した生活ですからって書いてくれてるけど、今ね、直前のメッセージでスーパー行きまくって野菜買いまくってますねとか言って。
今は全然なんだろう、ガチ自給の思考じゃないから、うん、
うんうん。
私は昔なんかガチで自給って思ってたけど、でもその緩さがいいなと思って。
うん、
最近ちょっと緩すぎて、普通になりすぎじゃないかっていうね。
確かに。締めてあげようか。
そうなんですね。ねえ。
でも確かに恥ずかしいとは言わないね、別にね。
そうだね。
お子さんですね。
はい。うん、はいはい、服も結局いいよって、作ってって言ってくれるし。
うんうん、
あ、服がだから、うち薪ストーブだから、すすで黒ずんでくる。そしたら作る。
そう、そうなんです。なんか、長いこと使えたらいいけど、やっぱり、黒ずんできて、昔は多分そんなに照明も明るくなかったし、もっと土が近かったから、みんながもうちょっとね、蛍光漂白剤もなかっただろうし。うん、でもやっぱり日本で暮らしてると、照明と蛍光漂白剤で、なんか、みすぼらしく見えるとなると、子供たちいじめられても困る。なんか普通に社会活動はした方がいいかなって私は思っているタイプなので、
うん、
うん、なんかあまりみすぼらしい格好をさせることはないように気をつけております。
そうなんですね。でもお子さんたちはね、やっぱり一緒になって、だから息子さんは料理を作ったりとか、
ね、
娘さんも、
うん
うん、なんか楽しそうに自給自足生活受け入れている感じがするんですけど、
お願いはしてますね。
仕事のね、
手伝いはね、うん、なんか自ら喜んでやってるわけじゃないんじゃないかって気がします
うん、うん、
でもお願いしたらやってくれることが多くて助かってはいます。
そっかそっか。でもそうやって支え合っているわけですね。
そうかも。お姉さんのばあちゃんともそうだしね。
う
ん、
はい、MM さん、素敵なメッセージをありがとうございました。
頑張れるな。
では、最後に MA さん、女性の方からの本の感想のご紹介させていただきます。人生の折り返し地点を過ぎ、残りの人生を充実して幸せに過ごすには、といろいろ考えているところにこの本と出会いました。カラー写真も多く、内容も具体的で、暮らしの手作り術など即実践できることも多く役立ちました。いろいろな希望の詰まった本です、というメッセージです。
やっぱり農文教の庄司さんが入れようって言った、さえの暮らしの手作り術の部分が大好評でありますね。
ございます。また知恵を増やして、前回の木桶の話もそうだけど、いろんな方から知恵を分けてもらって、またね、皆さんにも私の手から伝えられることもあるのかなってちょっと思うようになったので、学んでいきたいと思います。
ありがとうございます。もうね、ブログにたくさん書いてくださってますもんね。
すいません、暑苦しい思いが。もう暮らし楽しくて、はい。
はい。
いいね、暮らし楽しくて。
いや、暮らし楽しいです。街で暮らせないな、どうしようって個人的には思っちゃいます。
ああさすがです。
そうです。そっか、火も好きだし、ね、家の中で火見たい時とか、あれですもん、お香炊きますもん。自分で野草でお香作ったりするんですけど、薪ストーブ開けるとすすだらけになるから、じゃあお香炊こうみたいな感じ。
すごいな、お香も作ってるんですね。
そうだよね、そういえば
作ってる、ね。そうか、そうかもしれないです。
ね、もう何でも作っちゃう。
確かにね、なんか気づいたら。
もったいなくてね、目の前にある草とか、なんかそのね、温度とか光とか。
なんかね、忙しいとかこれやらなきゃって言ってるはずなのに、全然別なことを突然始め。
あ、昨日もタンポポのドライフラワーで半日終わっちゃったりね。
ね。
突然やりたくなるんですね。
あ、じゃあなんか目の前に見えることで季節の仕事が私の中で決まっていく部分があって、決まってるお醤油とか味噌とか以外に、で毎年それを一つずつなんか新しいことを取り込んでいくことが次につながっていくことは経験上なんか体感してるので、それを拾い出すと、もうなんかね、四季が時間足りない感じで、
確かになんか時間足りないんだろうなっていうのは感じられます
楽しいない
いですね、
本当にこのクラスさせてもらってるおかげです。
三つくりさんはいかがですか何かコメントございますか。
いや、人生の折り返し地点を過ぎっていう表現って、なんか50歳を過ぎるとこういう表現をするのかなって、なんかだから50歳を過ぎて感じなのかなって思ったんですよね。そう、このね、ポッドキャストで一番50代の方に聞かれてるんじゃなかったでしたっけ、あの毎月の分析があって。
そう、あ、40代50代が多いですね。
40代50代、ね、そういう、多分それぐらいで、なんかこういう自給自足的というか、まさにこの MA さんおっしゃる残りの人生を充実して幸せに過ごすにはみたいなことを考えるんでしょうね。
そうです
ね。思ったんですよね。
ねえ、その時にこの本と出会われたっていうことなので、なんかわ、希望だって感じていただいたんでしょうね。
しかも希望と感じてくれたさったってすごい感動しますね。
でも素敵なことちゃんと考えてるね、立ち止まって残りの人生を幸せに過ごすにはって、立ち止まってちゃんと考えないとね、なん
か
日々の忙しさとか、なんか目の前の楽しさ、一瞬の楽しさで、過ぎちゃう方が楽な部分もたくさんあって。
スマホで過ぎるよね。
ああ、確かに。
スマホ見てたら一日終わるよね。確かに。
そうですね。
最近はね、今の時代は。
立ち止まる時間大切ですね。
そんな時間には、
はい、
本を読んでいただければと思います。
そうですね。
綺麗に締めた。
ぜひぜひ。はい。MA さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで、たくさんメッセージをご紹介させていただきましたが、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をまだまだ随時お待ちしておりますので、エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。ということで、サイさん、三つくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。